何をすればいいんですか。悔い改めの実を結びなさい。良い実を結べ。だから8節、悔い改めにふさわしい実を結べ。良い実を結ばない木はことごとく切られる。火の中に投げ込まれる。何をするんですか。大きなことじゃないですよ。下着を2枚持っているもの、持たないものにそれを分けてください。自分のために、将来のために、いざの時に取っておくんじゃなくて、今不足している人がいる、それを与えなさい。食物を持っているものを同様にしなさい。いや、これは明日、明後日の、来年の老後の食べ物なんです。いいえ、それを今植えて食べられることができない人たちのために、その分は少し分かち与えます。それをやるかどうかですよ。皆さん、何度申しますが、私たちが国際飢餓の働きを担うということはそのことなんです。貧しい人たちのためとともに、私たちのためなんです。私たちが本当にふさわしい生き方をする、私たちの人に対してはこのしてもらったらお返しします。で、私たちがしたことは人がお返してくれるんです。結婚式ありました、どうするんですか。うん、ちゃんと半分お返しするって取ってくれって言ってましたけどですね、あ、そうやねなんて言っておりましたけど、本当にそういうことですね。お返しがないと私たちはちょっとどうかなと思いますよね。そうじゃないんですよ。お返しできない人たちに分かち与えなさいと神様でした。自分のためじゃない、自分のところに帰ってこないことのために、時を財を賜物をさせていくとか、教会においてそういう働きをしなければならないと思います。本当にそうありたいと思っています。そういう分野をですね、私たちはこの教会の技として担うことができると、本当に願います。自分たちのことは正直アップアップいっぱいいっぱいでありますが、そうなりたいんですよ。わずかでもそうしたいですよ。主前に私たち何をすればいいんですか。決まっているもの以上取り立てはいけない。決まったものを取り立て、さらにそれにその上にローマの権威を重ねきてて、たくさんのものを踏んだった、その踏んだったものが自分たちのポケットに入ったんです。でもそれをやっちゃいけないと思います。じゃあ自然にやってる意味がないじゃないかということなんですけども、そうなんですね。決めた以上のものを取ってはいけない。ザーカイが悔い改めました。エリコの自然の頭から言いました。不正な取り立てしてたものは4倍返しします。これは一方で決まってるんです。そして自分の全財産の半分を貧しさに施しました。全部じゃなかったんですよ。全部じゃなかった。イエス様そんなことおっしゃらないですよ。全部捧げておっしゃらない。彼はできることをしたんですね。所有の半分は彼の額だったと思いますが、自分のために取っておいたんです。それイエス様喜んでってです。できることをした。決まっているもの以上のを取ってはいけない、当たり前のことですから、それをきちんと修正していくんですね。兵卒たち、私たちは何をすればいいんですか。彼が人を動かしたり騙し取ったりしてはいけない。自分の給与で満足しなさい。兵隊の給与当時ですね、あんまりいい給与じゃなかったようでありますね。ですから彼らは武力行使をしましてですね、剣をちらつかせて脅してですね、巻き上げたというようなことがあったんですね。だけどもイエス様を信じて悔い改めた兵士たちはそれやっちゃいけない、賄賂もらっちゃいけない、当然です、それやっちゃいけない。与えられた企業で自分の生活設計をしなさい。また人々に奉仕しなさい、ね、皆さん、これが悔い改めの生活なんです。これが悔い改めの実を結ぶことなんです。特別なことじゃありません。だけども本当に大切なクリスチャンは特別な召しや献身以外においてですね、特別な命令を神様から私たちは悔い改めの実を結べと命じてられてないんですよ。だけども本当に大切な、私たちのそれぞれの皆さん、みんな違うわけでありまして、それぞれの 職業に応じて、それの立場に召された立場に応じてですね、私たちは本当に神様の前に心を開き、人々にも心を開いていく、そして正義を行っていく、愛に生きる、 どうぞ皆さん、悔い改めの実を結ぶ、悔い改めにふさわしい実を結べ、八節。良い実を結ばない気はことごとく切られる。どうぞこのことをもう一回私たちは神様の前に問われていることを覚えましょう。悔い改めずに滅びに至った人が出てきます。それがヘロデです。一節に、皇帝テベリオ在家の15年、ポンテオピラトがユダの総督で、ヘロデがガリアの領主、その兄弟ピリポが生むとあります。このヘロデというのはヘロデ大王の子供の一人であります。ヘロデアンテパスと申します。後でも出てまいります。彼は妻と離婚して、なんと自分の兄弟のピリポも出てまいりますが、このピリポの妻ヘロディアという人はね、魅力的だったんでしょうね。うまいこと。このヘロディアという人もなかなかしたたかな女性でありましてですね、おとなしいピリポに対して不満だったので、アンテパスの方が魅力感じたわけでありますね。で、兄弟の間で、この主人書いちゃったわけですね。まあ、こういうことをやった。これ上に立つ人でありましたから、王でありましたから、これは人々の中で、このスキャンダルになったわけであります。でも彼らは平気でありました。しかしこのバプテスマ・ヨハネは義の宣言者であります。それはおかしい、間違ってる、みんなの前で言っちゃった。それ糾弾したんですね。そういうことが当時の社会の中で公に彼はこれを非難いたしました、まあ、実はさすがのヘロでも自分はこのことで人の道を外れたわ、こう困っていると思っておりました。ヘロデって人はアンテパスはまだですね心にとがめを感じて両親のうずきがある人だったんですよね。問題はヘロデアですね。この人は本当に悪ですよ。女性は怖い。マルコ6章20節には、それはヘロデがヨハネは正しくて聖なる人であることを知っていて、彼を恐れ、彼に保護を加え、またその教えを聞いて非常に悩みながらもなお喜んで聞いていたからであると後悔です。あ、矛盾してますね。ヨハネは自分を責めるわけでありまして、人前でこれはもうまずいわけでして、彼はこのヨハネを武力で抑えます。牢に入れます。ぶち込みます。だけども彼自身がですね、口封じのためにヨハネを逮捕したんですが、それでも彼はヨハネは神の人だ、正しい人だということを、素晴らしい預言者ということを彼は知っているんですね。そして牢獄の中まで降りていて、彼の説教を聞くことを喜びとしていたというわけであります。まあ複雑な心境でありますね。しかもそう言ってヨハネを釈放することもできない、悩んでいた。人間というのは不思議なジレンマの中にいることがあると思いますね。神に従うべきか、罪を持ったままでいるか、悩みながら神の言葉を聞きながら喜んでいるという、どうぞ皆さんの中にそういう中途半端な態度がありませんよ。デボーションしながら、従うべきことを示されながら、いやいやこれはできない、私にはしたいことがある、神の言葉を聞きながらですね、それを喜びながら、しかしそれには従わないということ、おかしなことであります。これがヘロデアなんですね。ある日ですね、ヘロデアの連れ子でありましたサロメと言いますが、この美しい娘であったようであります。ヘロデの誕生会でですね、踊り踊った。まあ本当にミダオの踊りを踊ったんですね。もう大いに喜んだヘロデはですね、気分よくしてですね、何でも褒美を得る。家来や主だった人々の前で公言いたします。この時とばかりにサロメは母のもとにどうしましょうかとこう聞くわけでありまして、ヘロデアは喜びました。ヨハネの首を求めようと、このサロメ娘に言わせます。ヨハネの首を、なんとこの少女から驚くべき言葉が出ました。引っ込みがつかなくなったのがヘロデでありますね。家来や王だった人の前で公言したのでありますが、もう引っ込みがつかなくなってヘロデは衛兵にヨハネを殺して首を持ってくるように命じたんですね。盆に持ってヨハネの首を持ってきたという。これが有名な4人の中でサロメ事件でありますね。まあ、このようにしてヘロデは悔い改めの機会を逃しました。